皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月2日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は格差を解消しないとどうなるかです。今日はまた、南信州の遠山郷に来ております。今年も春が結構早く来たようでありますね。河津桜が本当にもうそろそろ咲くという頃でありましてですね、川の水は雪解け水にしては随分なんか綺麗な雪水でありまして、本当に大自然のですね中でこうやってまた収録しております。さあ日本の方もですね、年度末は結構大変です。なんか全然報道してないんじゃないかと思うんですけども、水面下は大騒ぎですよ。東芝のこともシャープのことも、それから、商社ですね、あと銀行、いろんな問題が噴出しているようでありまして、正直言ってこの3月6月9月の節目どうなるかで、最後今年は11月の大統領選挙で誰が当選するかと、ものすごく多くな変化が、予想されているわけであります。ですからいきなりですね、なんか大きな変化起きた時にたまげないようにですね、それは十分に覚悟しておいていただきたいと思います。天変地異とかいうことになりますとちょっとそれはわからないんですけども、政治的に今年一番大きな節目はアメリカ大統領に誰がなるかですね。もしトランプ候補が大統領になると、1ドル50円じゃないかと思いますね。1ドル50円になって、その後はもうアメリカデフォルトなんじゃないかと思うんですよね。非常にそういう意味で言いますと、アメリカ人の選択でありますから、別に我々がどうこういう問題ではないんで、そういうもんならそういうもんだということで、了解していけばいいし、あと、誰がこう大統領になりましても、経済政策ってことについて、何か目ぼしいものがあるようには見えませんので、それは、この現下の世界大恐慌と、それに伴う様々な問題が、次の大統領によって解決されるってことはなかなか難しいんだろうと思うんですね。で、アメリカの大統領候補 の多くの人たちは FRB を監査しようと、言うわけであります。FRB を監査すると多分闇融資が出てくるんじゃないかと思うんですよね。国民に公表しないで闇で貸してる特別融資みたいなものが多分あれば露見するはずでありまして、ですから FRB 監査イコールですね、なんか中央銀行も潰れてんじゃないのよ、ドルはこんなインチキなんじゃないのよということを自ら暴露する結果になるんじゃないかなと思うんですね。そうするとやっぱりその上で飯を食ってる連中は慌てますよね。だからそこだけは蓋を開けるなと、 FRB の中だけは見てくれるなと、そこ見てもらっちゃったら俺たちも全部終わりだよと、なんかいうような感覚が非常に強くあると思いますね。いずれにしてもしかし、もうこれ以上問題を先送りできないんだと思うんですよね、アメリカもね。これで今回の世界大恐慌でアメリカダウがあと半年以下になっていくということになって、それは順番に出てくるんだろうなと思います。で、日本の方も同じだと思うんですね。株価が下落すればですね、当然政権交代するわけであります。平成に入っての政権交代は株価の下落がきっかけで起こっておりますから、それが、いろんな形で、我々の生活にも影響を及ぼしていくんだと思いますけども、三菱 UFJ 銀行とかですね、ああいう大型株なんかも見ていましても、もう株価は、安倍内閣始まったところの数字まで戻ってますよね。東芝なんかその半年ぐらいまで下がってますよね。だから、そういう株が今増えてきておりまして、日経平均株価自身は安倍内閣始まったところの2倍ぐらいあるけども、それはまだ他にちょっと高い株があるからで、これ順番に下がってくると日経平均株価もそれから円ドル為替も安倍内閣始まったところまで戻ってくると思うんですよね。そうすると1ドル70円台で日経平均は8000円台ですよね。そこに今度トランプ候補が大統領なんてことになると、日経平均は4000円で、それで為替は1ドル50円なんていう世界じゃないんでしょうかね。為替が50円になる理由はもっと他にもあるんじゃないかと思うんですけども、とにかく上がる要因なんてのは多分当面ないんじゃないかと思うんですね。で、その中で、これもアメリカの大統領選挙の大きなテーマだと思うんですけども、 お金をどこに使うかですね。やっぱり私はですね、日本もアメリカもここは格差の解消に向けて本当にお金を使わなければならない局面に入ってきたと思うんです。格差の解消にお金を使うっていうことはどういうことかなんですね。もし格差の解消にお金を使わなかった場合に、政府がですね、まあその状態で行き詰まってきて、政府がもう国民を救えないってことになると、その国は大体マフィアの支配する国になりますね。国民がうんと貧しくて、そこに政府が機能しなくなったら、もうそれはマフィアの支配する国です。で、マフィアがもし形を変えれば戦争屋が支配する国になるし、まあ日本だったらヤクザっていうかね、ヤクザの射程の企業って言いますか、そんな世界が人たちが来る世界ですね。あるいはイスラム圏だったらイシスが入ってきて、なんか変な原理主義革命みたいなのを起こすかもしれないし、まあ大体ろくなことなくて、民衆の生活は多分その今よりももっと悲惨なことになるっていうのが、まあ世の中の常識だと思うんですね。例えばソビエトが崩壊した時ですね、社会主義国でみんな貧しかったですね。それでソビエトが、政府がなくなっちゃって、でそれから10年間ロシア人はまあ本当に厳しい状況に追い込まれたんですが、あっという間にロシアはマフィアの治める国になりましたね。で世界マフィアがどんどんやってきて、ロシアの財産食い物にしていってですね、で今でもまあプーチンはそのマフィア少し追っ払ったんでしょうけども、しかしそれでもまだマフィアの治める国ですよね。だから一旦マフィアの治める国になると、それを直すっていうのは大変なことだと思うんですよね。日本もなんか危ういことがあったんですよね。戦争終わった時にですね、治安維持がもうできなくなっちゃって、植民地独立しましたってこともあってね、治安維持できなくなっちゃって、で、まあ、朝鮮半島なんかの場合はですね、そこで朝鮮戦争をなだれ込んで、北朝鮮ができたし、で、国内でもですね、その治安維持ができないもんで、今度はその、暴力団にね、治安維持をお願いしてたとかですね、極道に実定渡して、治安維持をお願いしてたっていうようなことがあるわけでありまして、で、あとはその企業もそうですね。まあ、ブラック企業なんてのはですね、半分もヤクザもんじゃないかと思うんですけどね、仇のようなふりしてんだけども、やってることはヤクザと変わんないんじゃないかと思うんですけども、まあ、そういう企業がどんどんはびこってるでしょ。それから振り込み詐欺もそうでしょ、あれ。大体ヤクザもんがやってるんでしょ、あれ。だからもう政府が行き詰まってですね、格差の解消をしないと、その、もっとひどい奴らが出てきて、根こそぎですね、まあ自分たちのやりたいようにやって、で、ますます民衆を苦しめていくんですよ。第二次世界大戦の前と申しますが、一次大戦と二次大戦の間にソビエトができましたね。社会主義国ができるわけであります。あれで当時の、まあ資本主義の連中も、びっくり仰天するわけですよね。すなわち、貧しい人たちをほっとくと、まあそこから、社会主義国ができる。で、社会主義国できない場合は、まあ、ヒットラーや戦前の日本のように全体主義の国ができる。やっぱりこの民衆を追い詰めるとですね、結局政治はもっと悪いことになって全てが失われてしまう。まあ、当時の人たちはそれを身に染めて感じるわけであります。だからなおさらですね、第二次世界大戦終わった後は必死にですね、この下支えをするわけですね。何にもない人たちを絶望させないようにですね、で、その、職の分配もですね、とにかく、なるべく、この均等になるようにね、公平、平等になるように直していくわけですよ。もうそうしないとですね、そこは抜けちゃってどうにもならないわけでありますね。で、最近なんかの場合はもう、世界中難民がこう、たくさん出てくるじゃないですか。難民っていうのは、あるいはその裏側にある失敗国家っていうのは、まさにそれがもっと最後進んだ状況なんですよ。格差の解消がですね、できなくて、マフィアの治める国になって、戦争に治める国になって、いよいよもう住む場所すら確保できなくなるんですね。で、それが難民ですよね。そうなってくるともうついに無人の荒野と化してしまうんですよ。だから貧富の格差を放置すると、最後は無人の荒野と化してしまうわけであります。少なくとも日本はですね、何万年も前からこの日本列島に人が住んでおりまして、まあ様々なことを繰り返しながら、今日まで進化を続けているわけでありますけども、まあミクロで見ましたらですね、まあかつて鉱山だったところがもうね、廃墟になるとか、いうところがありますけども、まあ日本列島全体で見れば、日本列島を荒野と化してしまって、誰もいないというふうにはなってないんだと思うんですね。やっぱりちゃんと続いているんだと思います。 まあ、天変地異なんかでね、あるとこは住めなくなるとかいうことはありましたけども、まあ、そういうふうに考えるとですね、このたかだか平成の20年間のね、まあ、26年間のですね、この乱れた政治の中で生まれたその格差でですね、このままその何万年の歴史を終わりにするような、ちゃぶ台返しをするってことは、私は絶対にあってはならないことだと思うんですね。ですからこの格差の解消をするというのは、その格差が広がってしまったという一つの時代の終わりをもう早くつけなさいと。で、もう一回その仕切り直しをやり直すんですよと。勝ちも負けもなくですね、もう一回この日本列島という場所で、みんなやり直すんですと。で、そのための、まあ、新しい体制づくり、これが格差の解消ということだと思うんですね。で、格差の解消というのは、必ずしもその、財政資金によってのみ行われるわけではないわけでありまして、もうお金持ってる人、実力持ってる人たちが、誰のためにお金を使うか、誰のために実力を使うか、ここが最大のポイントなんです。だから、まあ、本当にその、今だけ金だけ自分だけっていう、これが一番悪いわけでありまして、その、お金持ってる人、実力持ってる人たちが、今だけ金だけ自分だけをやめれば、まあそこで、格差の解消に向けた動きが当然政治にも出てくるし、それから企業にも出てくるわけであります。で、なんか今逆にですね、非常に興味深いと思うのは、そんなこと嫌だと。俺の金は俺のものだし、人の金も俺のものだと。いうような人っていうのは、あまり成功してる様子がないですよね。今回の世界大恐慌を見てると、まあいろんな意味でそういう俺がタイプのリーダーがみんななんか捕まっておかしくなってると、そんな感じがしますね。日本ももちろんそうですけども、世界は本当の、まあ今回が巨大なバブル崩壊でありますから、その世界の巨大なバブル崩壊の中で見えてることというのは、まさになんかね、一番その外国の強い連中が枕を並べて打ち死にしちゃったというような状況ですね。そうするとなんかこう、バブルの時代みたいな、ものすごい金を稼ぐっていう実力は、ある人はあまりもういなくなると。逆にそういうやり方で金を稼ぐこともできなくなると。まあ稼いでもちょぼちょぼであると。で、そのちょぼちょぼなんだけども、まあそれを分かち合ってですね、とにかくもう一回みんながですね、元気を出して、で、最初はちょぼちょぼかもしれないけども、まあそこがですね、今度力を得てくれば、全体はもう一回豊かになってくるわけでありますから、やっぱりそのちょぼちょぼでもいいから、こう分かち合ってですね、みんなのやる気をもう一回出して、社会を壊さないように、極道の栄える国にしないように、ブラック企業の栄える国にしないように、そこだけはしっかりとみんなの合意を取って、新しい国づくりを始めるというのが、まあ、この世界大恐慌の後の政治の極めて重要な方針だろうと私は思うんですね。そういう意味で言いますと、例えば、アメリカのバーニー・サンダース候補もですね、若い人に社会保障を充実しようと言っております。まあ、そのお金をどこから調達するかっていうことになった時にですね、まあ、現実的だとか非現実的だとかいう話になってしまうんで、まあ、そこは極めて現実的に考えると同時に理想を失わずに、ね、絶望させないようにやらなきゃいけない。まあ、一番政治が現実的にも実力を発揮しなければならないところでありまして、でもまあそういうことをやらない限りアメリカも多分ですね、ぶっ壊れたまま無人の荒野と化してしまいかねないんだと私は思うんですね。ですから、この15年ぐらい前のですね、10年ぐらい前だね、いやもうもっともない、20年ぐらい前だ、ごめんなさいね。金融ビッグバンの時、まあ実際そうだったと思うんですね。昭和のバブルの崩壊があって、で、銀行や企業がどんどん潰れ出して政治の危機に陥ったのが90年代の後半だったと思いますけども、あの時にやっぱりですね、世界の極道どもが日本に全部上陸してきちゃったと思いますね。あの時は景気悪いの日本だけで、みんな景気良かったんですね、ヨーロッパもアメリカも中国も。まだもんでですね、まあ、背広を着た極道っていうんでしょうかね、金融屋も入ってくるしですね、それからいろんな乗っ取り屋も入ってくるしね、わけのわかんないコンサルも入ってくるし、これでまたこの改革政権などと称してですね、その貧富の格差を広げてね、格差拡大で飯を食おうと、そのための規制緩和をすると、貧しい人たちはますます食い物にできるようにですね、どんどん法律を変えようと、そんな連中がですね、政権の中に乗り込んできて、で、改革と称して人々を苦しめることをやって、それで今度、 配当どんどんね、払わせて、で、役員報酬どんどん払わせて、富を持ってっちまったと。このだから20年考えても、見事に政治の崩壊で、日本はヤクザに乗っ取られて、で、その人々の暮らしがものすごく追い詰められたと。この20年もそうだったと思うんですね、私は。やっぱりその最大のですね、こういうことになっちゃった理由は、90年代半ばに、当時の政治家がこういうことわからなかったってことだと思うんです。なんか全然物事は分からなくて、銀行が潰れる、何が潰れて大騒ぎになっちゃって、それ円安に戻せ、それ株を上げろと、そんなソロス様でもなんかですねいいから、とにかくみんな来てもらってその株を上げて、円安持ってけと、ね、そのビッグバンという薬を飲めばです、ね、景気良くなるなんて聞いてですね、ああそうかと、じゃあやっちまえと、こんな程度だったと思いますよね。で、規制改革始まりはですね、いや今度あんたこれで儲けないよと、新しい時代の政治家として今度これで儲けないよと言われてですね、はいそうでございますというわけでね、気がついたら国民的に回してたと。銀行なんかもそんなのたくさんあったと思いますよ。まあ、とことによって情けない話でありまして、新しい時代の風が吹けばそっちに向かってこうすぐこうなんていうの、舵切り替えちゃうんだよね。まあそんなの多いわけでありますよ、世の中はですね。で、まあしかしそういうことをやってって、で、まあ、この20年で人当たりまたとてつもない格差ができちゃって。でもその国もですね、結局は財政赤字をものすごい意味で分かる通り、食い物にされちゃったんだね。赤字で金撒いたって、結局、その撒いた金が新たな成長につながらないわけですよ。で、気がついてみたら日本全体もどえらく衰退しちゃったと。まあ、こんな感じになってるわけでありますから、今度はいわゆる傾斜生産方式ならず、傾斜分配方式でしょうね、本当にね。戦後もですね、もう何にもないところのちょぼちょぼから復興やるわけですけども、あの時はとにかく物が何にもなかったんですね。で、一番最初にですね、石炭のね、生産にですね、こう資源を傾注するんですよ。傾斜生産方式って。でも今、物は余るぐらいあるじゃないですか。やっぱりこの所得の配分で、やっぱ傾斜配分方式がいるんじゃないです？貧しい人たちにですね。まあそのやり方についてはいくつかやり方あるでしょうから、もうそれは考えればいいんだけども、とにかくこの格差の解消を最初にガンとやらないとダメだってことだと思いますね。第二次世界大戦の時も実は戦争でそれは結構進むんですよ。やっぱ戦争中の統制経済がありましてね、で昔ながらのその実力肌の、なんて言いますかね、豪商っていうんでしょうか、財界人っていうのがそんなのいなくなっちゃったと。それから戦争行きますとですね、その威張ってるやつもですね、まともな人も同じように弾に当たるわけでしょ。で、偉そうなこと言っててですね、もうとんでもないその指揮官でね、部隊が全滅したみたいな話はたくさんあるわけですよ。そうするとこうなんか、みんなこうわかるわけね、あいつはとんでもなかったと。だから言ってみれば、この見かけ上ですね、なんか偉そうにしてた連中が、まあ戦争の中でね、あまりにもそのお粗末な行動をするようになって、でこれでそのまあ金持ちって申しますかね、今までのこの所得持ってる人たちに対する尊敬っていうよりもなんか敬意がですね、一瞬で吹き飛んだところがあるんですよね。多分今回私はアメリカでも日本でもそういうことが起こり始めてると思うんですよね。で、まあ東芝にしろシャープにしろ、もう経営陣がですね、あまりにも見苦しいでしょ。東電なんかもですね、あまりにも見苦しいでしょ。ああいうのが出てくるとですね、でしかもこの最後にこれ株がストンと落っこちらですね、権威は完全に失墜で、あれどっか消えちゃうと思うんですよね、ああいう連中って。だからますますですね、今度はどうするかってことを考えてやり直しにしていかなきゃいけないんですよね。でそれは十分できると思うんです。ですからやっぱり今度の新しい政治というのはですね、格差の解消をすると、これをまず第一にすると、どんな形で日本を復活させるにしろですね、この格差っていうものをそのまま放っといたんでは、これはもう無理だと思いますよ。アメリカもそうだし、日本もそうだし、この格差の解消ということに向けてですね、政治がまず大きく舵を切る。これによって人々の絶望を止めて、そして暴力団が支配する国にすることを止めると、これがなんか何よりも大事じゃないでしょうかね。その上で今度はみんなのこの協力を求めてですね、どんな形で政治を運営していくかですね、そこのところを今度考えていかなきゃいけないわけでありまして、まあなんか今度ですね、考えられる日本の政治の変化というのはものすごくなんか重要なもんじゃないかなと、そんな気がしてるわけであります。 いずれにいたしましても、今年まだまだ、秋のね、大統領選挙の決定まで間ですね、いろんなことが多分起きると思います。でもまあ、その中で全部道を開いていかなきゃいけないということだと思うんですね。で、同時にまあ、なんか本当に、これから先はやっぱり、横のつながりですよね。横にちゃんとつながってないと多分どうしていいか分かんなくなると思いますんで、その民衆の方もですね、それなりにやっぱり自分たちの実力というものをですね、確かめてやっていく必要があるかなと思っております。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、格差解消しないとどうなるかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。